聖書を読み出します。コリント人への第一の手紙、十二章、一節から十一節までお読み出します。兄弟たちよ、霊の賜物については、次のことを知らずにいてもらいたくない。あなた方がまだ異邦人であったとき、誘われるまま、物の言えない偶像のところに惹かれていったことは、あなた方の承知している通りである。そこであなた方に言っておくが、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない。霊の賜物は主従あるが、御霊は同じである。務めは主従あるが、主は同じである。働きは主従あるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じである。各自が御霊の現れを賜っているのは、全体の益になるためである。すなわちある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の異言、また他の人には異言を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。各自が御霊の現れを賜っているのは全体の益になるためであるという題で御言葉に聞いてまいります。ペンテコステ礼拝を捧げていきます。ペンテコステというのは聞き慣れない言葉かもしれませんが、50という意味です。イエス様のよみがえり、イースターから50日目、7週間と1日ですね、7、7、4、9、足すことの1日、50日目ということになります。使徒行伝、使徒の働きによりますと、1章の8節で、イエス様が聖霊なる神様が下って来られることを予告された通り、2章に入って五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡ったということですね。下のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上に留まった。一同は聖霊に満たされて、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出したと。何を語り出したかと言いますならば、使徒行伝の2章の11節後半を見ますと、全体を見ましょうね。11節、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことかと。それぞれ別な国の言葉で神の大きな働きを述べていたっていうんですね。イエス様の十字架の贖いと3日目の蘇りを信じて、イエス様の約束を待ち望んでいた者たちに聖霊なる神様は下って来られました。コリント人への手紙第1の12章でパウロは、聖霊なる神様の働き、この方が分け与えてくださる賜物について記しました。賜物です。ここでは、例えば声の大きさから、例えば笑顔、人と打ち解けやすいであるとかね、御言葉の理解力がある、こういったものを含めて、私たちにできることを霊的に捉えて言っているんですね。賜物、上から賜ったもの。で、私たちはある場面でそれらは趣味思考と考えますけれども、こういったものはすべて賜り物なんですね。自分で、できるようになったとかいうのではなく、上より賜ったもの。そうやって考えますときに、私たちにはどのようなものが賜物として与えられているでしょうか、ね、私たちに与えられた賜物とはどのようなものでしょうか、コリント人への第一の手紙12章3節までに、聖霊を受ける前と後では、神様の前における歩み、 生きる目的すら変えられることなんだと教えています。霊的な異邦人であったとき、二節ですね。あなた方がまだ異邦人であったとき、誘われるまま物の言えない偶像のところに惹かれていったことは、あなた方の承知している通りで あると、こう言ってるんですね。自分で好き好んで世の中の考え方に押し流されて出かけてしまったこともあるでしょう。信じていなかった頃の生き方、歩み方についてパウロは指摘しました。またこれら賜物のことは、コリントの教会において分裂に発展しかねない問題だったんですね。賜物が分裂に至るっていうのは、賜物が原因で分裂に至るってどういうことかと言いますならば、全体のためではなくて個人的に用いたことが一つの原因となるでしょう。パウロは信仰者の集まりを一致へ導くために聖霊なる神様が賜ってくださったと、この賜物の起源を伝えました。12章の3節、そこであなた方に言っておくが、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないって言ったんですね。イエス様がキリストであるということを、まあ、告白したら罰せられる。ですから、イエスがキリストであることを否定しなければ罰せられる、そのような時代です。ですから、踏み絵のような感覚ですよね。日本で言うならば踏み絵のような感覚。ですから、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないっていうんですね。後でもう一度触れますけれども、信仰こそ賜り物です。私たちの信仰告白でさえ聖霊なる神様がさせてくださる霊の賜物です。聖霊なる神様がなされる技に心を向けましょう。各自が御霊の現れを賜っているのは全体の益になるためであるという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、霊の賜物については、次のことを知らずにいてもらいたくないと。霊の賜物については、次のことを知らずにいてもらいたくはない。神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない。マルコによる福音書の9章では、イエス様の名によって悪霊を追い出している人を見つけたヨハネ。彼はその人を止めたんですね。そうしたならば、イエス様がヨハネをたしなめられたという場面がありました。マルコによる福音書の9章の38節からしばらく読んでみます。ヨハネがイエスに言った。先生、私たちについてこない者があなたの名を使って悪霊を追い出しているのを見ましたが、その人は私たちについてこなかったので辞めさせました。イエスは言われた。辞めさせないが良い。誰でも私の名で力ある技を行いながら、すぐその後で私をそしることはできない。私たちに反対しない者は私たちの味方である。ってこう続けられたんですね。例えば礼拝を捧げたり、賛美を捧げること。献金に至るまで、私たちに与えられた自由な意志をも超越する、聖霊の導きによってさせていただいているんだ、ということがまず前提にあるんですね。パウロはそれらを知らずにいてもらいたくない。私たちは私たちがしている、選んでしているとこう思うかもしれませんけれども、聖霊なる神様がそのようにしておられる、させてくださっているんだということ。コリント人への手紙に戻って12章の4節、パウロは続けます。霊の賜物は種々あるが、御霊は同じである。務めは種々あるが、主は同じである。働きは種々あるが、すべてのものの中に、働いてすべてのことをなさる神は同じである。この霊の賜物は、三位一体、父、御子、御霊でお一人の神様、三位一体の神様の技であるということをパウロはここで宣言しているんですね。ということは、神様がご自身の栄光を表すために、私たちに 賜り物を賜ってくださった。ギフトを与えてくださった。私たちはそれぞれ与えられた賜物で神様の栄光を表す。そのために私たちは罪許され救いに預かりました。そのために私たちは神の子とされました。これらのことを知らずにいてもらいたくはない。パウロはそう申しました。二つ目、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。まあ、8節以降のところですね、読んでみます。すなわちある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の異言、また他の人には異言を解く力が与えられている。まず、すべての賜物の種類がここに記されているわけではありません。全部記されているわけではなく、例えばガラティア書の5章には、御霊の実という形で、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、意、で、こういった種類のものが記されています。ですから、ある人には、御霊によって知恵の言葉が与えられ、同じ御霊によって知識の言葉が与えられるっていうんですね。知恵と知識、知恵と知識、とても似ている言葉ですが、ギリシャ語の元の言葉は別になっています。また、言葉という言葉というギリシャ語を、NIV ではメッセージと訳しましたね。ヨハネによる福音書の14章ですね。以前、御言葉を聞いてきたヨハネによる福音書の14章の26節で、イエス様がやがて与えられる助け主について紹介している場面をちょっと読んでみますね。ヨハネによる福音書の14章の26節。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。と、イエス様がこの助け主なる聖霊なる神様を紹介していましたが、まとめると、霊的な理解力、三位一体からなる神様を霊的によりよく、より深く知る知識と受け止めていいでしょう。知恵と知識の言葉が与えられる。同じ御霊によって信仰と書いてあるんですね。9節ですね。また他の人には同じ御霊によって信仰が与えられると。信じたからには全てのクリスチャンが信仰を賜っているはずですが、イエス様がかつて弟子たちに言われたように、山をも動かすような信仰ですね。からし種の信仰。なると信じたならば山をも動かすことができる信仰を指しているようです。また、一つの御霊によって癒しの賜物、一つの御霊によって癒しの賜物、当時は、初代教会、当時は、医者ではなく、例えば、ラビであるとか、長老に油を注いでもらう習慣があったようです。医者に連れていくんではなくて、まず祈って、治してもらう。神様の、癒しの賜物を期待していたんですね。また、他の人には力ある技、とこう書いてあるんですね。力ある技、悪霊を追い出すような力ある、もしくは権威ある技なんですよね。を与えられたって言うんですよ。って考えますときに、初代教会の時はあっただろうけれども、昔話や神話のように捉えてしまうことはないだろうか。ね、私たちのうちに、いや、かつてはそうだったかもしれないけど、今はそのように、御霊の賜物が現れるってことはないんじゃないかなって。もうそう思った時点で、教会が力を失っているということに気づかなければなりません。続けます。また他の人には予言、ね、予言 言葉を預かると書いて予言ですけれども、将来のことを予告する予言とは別ですよね。言葉を預かる。霊の言葉を霊によって理解し、それを伝えるということですよね。述べ伝えていくということ。また、他の人には霊を見分ける力が与えられる。霊を見分ける力が与えられると。神様から出た霊であるか、そうでないか、ね。ついこの間、ヨハネの手紙第一で読んでまいりましたよね。神から出たものであるか、どうだかってことですよね。それを、例えば、社会の道徳や倫理が先行して、それを見極めるのではなくて、神様の秩序に照らして見極める、そのような力が与えられると。これこそ、現代の社会、現代の社会に対して、現代の教会が、もしくは信仰者に求められている賜物でありまして、このように、このように神の秩序を取り戻して、この世の支配者の、まあ、サタンの活動に私たちは目を光らせなければならないわけですよね。また、他の人には種々の威厳、また他の人には威厳を解く力が与えられているってこう言われています。威厳っていうのも聖書に出てくる言葉で難しいんですが、言語でない言葉なんですね。言語でない言葉。例えば英語、例えば日本語、それ以外の言葉なんですね。で、それぞれの言葉っていうのは全く理解できない人にとっては何を言ってるのかわからないってことになるかもしれない。でも、英語、日本語、そういった言葉ではないんですね。言語以外の言葉です。神様と交わるためだけの言葉であって、で、霊にあって、思いにあって、神様と私たちが一つになれるっていうんですね。素晴らしいことですが、パウロは、このコリント人への手紙の先ですね、14章の中で、その威厳でさえも解き明かす人がいないならば、自分だけの徳を高めることになるとこね、気をつけなさいって忠告したんですよね。自分はいいだろうけれども、他の人にとっては、怖がらせたり不快な思いをさせるだけだってんですよね。だから気をつけなければいけないことではあります。ただそれは賜物として与えられているわけですね。振り返って、12章の4節。霊の賜物は種々あるが、御霊は同じである。それらを賜ってくださる方は同じ御霊であって、一つの目的のために、それらの賜物を私たちに与えてくださる、分け与えてくださるわけですね。また、つとめは、種々あるが、種は同じである。つとめは種々あるが、種は同じである。私たちに与えられた賜物でお仕えする主なるお方は同じです。私たちは、救い主イエス様だけに仕えています。私たち自身ですね、自分を喜ばせるのではなくて、また、世の支配者のためでもありません。つとめは種々あるが、種は同じである。この方のために与えられた賜物。また、働きは種々あるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じであると。今も生きて働かれる神様の栄光を表すために、信じる一人一人に与えられたのが、これら霊の賜物です。聖霊なる神様は、信じる私たち一人一人のうちに住んでくださり、賜物を分け与えてくださいました。賜ってくださいました。各自が御霊の現れを賜っているのは、全体の益になるためである。信じる私たちの益、教会の益、聞いては神様の栄光を表すことにおいて、必要不可欠な賜り物です。主の皆が常しえに崇められるために、私たちが、もしくは教会が用いられるように祈り求めていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。各自が御霊の現れを賜っているのは、全体の益になるためである。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。かつて敵であった私たちのようなものに、許しと和解、そして、贖いのために、御子イエス様を 天からこの地に下してくださったこと、神であられたイエス様が完全に人となられて、あの十字架にかかって肉打たれ血を流してくださったからこそ、私たちは罪許され、その罪が清められ、今や神様と和解することができ、そればかりか神のことをされました。本来ならば私たちが受けなければいけない罰、本来ならば私たちが見捨てられなければいけないところでしたのに、イエス様が全存在をもって私たちを贖い取ってくださった、ご自分のものとしてくださったことを心より感謝をいたします。かつてはあなたから遠く離れておりました。聖霊なる神様が、それぞれの人生のある一点でそのことに気づかせてくださり、向きに直させてくださいました。イエス様の十字架、また三日目のよみがえりを信じる私たちを宮として、信じる者の内側に聖霊なる神様が今も住んでくださっていることをありがとうございます。聖霊なる神様は本当にご自身のその豊かな道からを私たちに賜ってくださっていること、ありがとうございます。自分たちを喜ばせるためではなく、またこの世で何か見せびらかしたりするためでもなく、ただただこの三位一体なる神様が崇められ、この方の栄光が褒めたたえられる、そのために私たちが集う教会をお持ちくださいますように。一切を御手に委ねて、イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。